完全な契約と不完全な契約。話、樺島慶。
皆様おはようございます。この泣き人教会を訪れますと、私の原点をいつも思い出すような思いがあります。内地からボロボロの状態でですね、沖縄に来ましたけれども、本当にここがですね、私の再出発点でした。本日は完全な契約と、そして不完全な契約というですね、題でお話しさせていただきたいと思います。神は私たち罪人に対して、絶対なるご計画をお持ちであられます。それは、本来、罪によって永遠に滅びる。これは、全宇宙に、本来は正当的なことでありますけれども、しかし、そんな罪人が、神の一人子、イエスの、イエス・キリストの命、この命と引き換えに永遠に救われるというご計画です。この遠大な唯一無二のご計画を贖罪と言いますが、これが実際に適用されるためには、神と人間が契約を結ぶ必要があります。今朝はこれらの契約を二つの視点から学んでみたいと思います。ところで皆さん、契約という言葉からですね、私たちの身の回りでは賃貸契約というものがありますね。私も去年の9月にですね、沖縄の南部の方に引っ越しました。そこで、家を借りることになりますけども、ここでまた賃貸契約というものをですね、不動産会社と結ぶことになります。まずこの契約をですね、賃貸契約を不動産屋さんとこの結ぶにあたりですね、最初に契約書というものがありまして、 それに、この、賃貸契約の契約内容というのが書いてあります。まずこの契約書を読んでみるとですね、私の立場がどういう立場かですね、この家を借りるという立場っていうね、そこから始まってですね、例えば、家賃がいくらで何日にこれを払ってくださいとかですね、または、家の中では犬とか猫とか飼っちゃいけないとかですね、まあいろいろこういうことが書いてあるんですけれども、これらの内容を読んでですね、私が同意して、そして初めてこの不動産会社と賃貸契約を結ぶわけです。このように私たちはですね、日常生活のいろいろな場面で、まあ、家を借りるとか、その他ビジネスでもですね、会社と会社の契約と、まあ、こういうものがありますけれども、何らかの契約をですね、私たちはこの相手方と結んでいるわけですけれども、ここで皆さんに質問なんですけれども、皆さんは神様とどのような契約を結んでおられるでしょうか。エレン・ホワイトは、神が人間と結ばれた契約にはですね、2種類あると記しています。人類のあけぼのの上巻439ページですけども、契約にも2種類ある。恵みの契約は、まず、エデンで人間に与えられたのである。人間が堕落した後で、女の末が蛇の頭を砕くという約束が与えられた。ここに、神から与えられた契約の一つ、恵みの契約について書いてありますけども、これは、アダムとエバが罪を犯した直後に与えられた。そして、女の末が蛇の頭を砕く。これは創世記の3章の15節ですね。この言葉が、この、罪を犯した直後に与えられた神からの契約であるというわけです。女の末とは何でしょうか？それは人間となったイエス・キリストを指し示しています。さらに、蛇の頭を砕く。これは一体どういう意味でしょうか？それは、救い主、イエス・キリストの贖罪のご計画が成就することによって、サタンが作り出した罪は必ず終結するという意味です。これこそ、罪人が神の一人をイエス・キリストの命と引き換えに、永遠に救われるという神の側から提供されたまさに恵みの契約になります。さてまた、私事なんですけども、最近その引っ越しをする前までは、沖縄の中部に住んでおりました。もちろんそこでも家を借りていたんですけども、この賃貸契約をそこで結んでいた時にですね、強制的に同意させられたものがありました。それ何かっていうと、賃貸保証会社の介入ということでした。これが必要で、これを介入させるという、この賃貸契約内容だったんですね。この家賃保証会社って何かっていうと、万が一何かの事情でですね、まあ病気とか怪我とかで、この借りてる人、まあ私がですね、家賃を払えなくなった時には、この賃貸保証会社がですね、私の代わりに、家賃を払うというね、そういう、このシステムなんですけども、まあ、そういう流れの中でですね、僕と、この、家主さんの間に、その会社が入るわけですよね。まあ、それを、まず認めなさいということでね、最初に持ちかけられたんですけども、まあ、そのためには、この賃貸保証会社にお世話になるわけですから、毎年ですね、この会社に別途、1、2万、ちょっと金額忘れましたけども、払って、そして間に入ってもらうわけですね。僕は望んでないわけですけどね。しかしそうしなさいと言われるわけです。まあ、これは、この家主さんがですね、 もしかしたら入居者の誰か、家賃支払わない人がいるかもしれないと。ね。そうしたら、この回収できませんから。だから、これを、入れることによってですね、そういう、この家主さんの不安がですね、まあ解消されるという、まあそういうビジネスですね。まあそれを強制的に結ばされたわけですけども、ちょっとこれを頭に置いといてですね、また話を元に戻しますけれども、先ほどのこの恵みの契約についてですね、この契約の条件が何であるか、これをちょっと確認したいんですね。はい、真理のあけぼのの上巻439ページですね。この契約は神の律法に忠誠を尽くすことを条件にして永遠の命を約束した。これがこの神様とのね、恵みの契約の契約内容なんですけども、つまり神の律法に忠誠を尽くす、これが条件であると。言い換えればですね、神の律法を守ることが、この恵みの契約の条件だったと言うんですね。さて皆さんにまた質問なんですけれども、もし皆さんがこの神の恵みの契約を結ぶとすれば、この神の律法を守るというですね、この条件が必要になります。これが契約条件になりますけれども、皆さんはそれを守れるでしょうか？私は守れるという方はですね、また少し後でお話ししたいと思いますけれども、私は正直守れません。なぜならば、神がそう言われているからです。先ほどのエレン・ホワイトの人類の曙からもう一回見てみたいんですけども、この契約は、すべての人に罪の許しを与え、キリストを信じる信仰によって、その後従うことができるように、神の恵みの助けを与えた。それは、また、神の律法に忠誠を尽くすことを条件にして、永遠の命を約束した。ここにですね、キリストを信じる信仰によって、何が起こるかというと、その後従うことができると。何に従うことができるかっていうと、この契約条件で神様が私たちに提示しておられるのは、神の律法を守るというこの契約の条件。これをキリストを信じる信仰によって守ることができるように、そしてそのためには神の恵みの助けが与えられたっていうことが書いてあるんですね。そして、この神の恵みの助けによって、この神との契約はずっと継続していくことができるわけです。この神様から提供されている恵みの契約をですね、先ほどの賃貸保証会社の話にちょっと置き換えてみましたけども、もし私が家賃を払えなくなった場合、通常はこの賃貸保証会社が介入してきてですね、そして私の代わりにそれを払うわけですね。しかし、この恵みの契約はですね、いわば、私が払えない状態であってもですね、そういう賃貸保証会社とかももう入れずにですね、家主さんが、自ら私の家賃を支払ってくださる。まるでそのようなですね、ありがたい契約なんです。もちろん、これほどまでですね、恵み深い、この家主さんっておられないと思うんですけども、しかしそれどころじゃなくてですね、神様はそれどころじゃなくて、私たちが絶対に支払うことができない罪の報酬である死、これを私たちの身代わりとして、ご自分の命をもってですね、支払ってくださったんです。これが神様が人間側に提示された恵みの契約の契約内容だったんです。そして、これこそ、キリストの時代には、十字架のこの功績によって、実際に適用されることになって、そしてそれは、新しい契約へとなっていくわけです。 ルカ22の22、こうあります。この杯は、あなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約である。実はここで言われた、イエス様が言われた、新しい契約とは、罪を犯したアダムに神が持ちかけられた恵みの契約と、その契約の内容は全く同じです。つまり、贖罪というね、私たちが罪人であって、その罪が許されて永遠に救われるこの神のご計画、この贖罪の計画に絶対不可欠であるもの、身代わりに払う、その罪の死の報酬として身代わりに払われる、この犠牲の血、これはですね、救い主を象徴する、つまり、実際にイエス・キリストの十字架が立つまでは、動物の血でこれを象徴してですね、表されていましたけれども、しかし、実際にイエス・キリストの十字架が立った時には、血が流されてですね、これは動物の血という象徴から本物に入れ替わったわけです。つまり十字架以降に実際にこれが適用されたことを意味します。つまりそれまでのイエス様の十字架の時代まではですね、罪人は世の罪を取り除く神の子羊を待ちの望んでいることをですね、犯罪や聖女や、もしくは神殿の儀式を通してですね、この信仰の表明として、これを、自分の信仰の表明として表していたわけですね。儀式に参加するということで。そして神様は、そのようなことをですね、有効であるというふうに見てくださったんです。それは神様の約束と、そして神様のご自分のこの大いなる御名をもって誓われた、その内容によって保証されているわけですね。そしてそれゆえにこの恵みの契約は、新しい契約、または第二の契約とか言われているわけです。これこそ神が世の初めから罪人を救うために永遠不変の贖罪計画である。まさに永遠の契約であるわけです。人類の曙から見ていきましょう。440ページ。この契約はアダムと取り交わされ、またアブラハムに繰り返して与えられたとはいえ、キリストの死によって初めて批准されたのである。人々はこれを信仰によって受け入れていた。アブラハムに与えられた契約は、キリストの血によって批准され、第二の、または新しい契約と呼ばれている。新しい契約がアブラハムの時代に効力を持っていたことは、その時神の約束と誓いとによって保証されたことによって明らかである。さて、先ほどの神様がですね、私たちに恵みの契約を提示されたときに、果たして私たちがその立法、契約内容というのはね、立法に服従するという内容でしたけども、これを守れますかと私は皆さんにお聞きしましたけれども、守れるというお方がおられるならばですね、お話ししたいことがあります。実は神様はシナイ山で、この先の恵みの契約、これをアブラハムの子孫であるイスラエルの民と交信しようとしておられました。そして、先ほど私が皆様に投げかけた、この同じ質問をですね、神様も投げかけられました。出エジプト記の19章の4節から5節まで。あなた方は私がエジプト人にしたことと、あなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見た。それで、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って、私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。ここで注目したいのは、最初に、私がエジプト人にしたことと、そしてわしの翼に乗せて私のところに来させたことという、この文ですね。 これは、あなた方を助けたのは私であり、私はあなた方と共におり、あなた方をこれからも助けるという神様の意思表明です。つまり、先ほどの恵みの契約の契約内容であった。キリストを信じる信仰によって、その後従うことができるように、神様の恵みの助けをいただけるという、その部分なんです。そして、この後にですね、さらに、それでという言葉がありますね。神様が前置きをされて、それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となると。このそれでっていうのはですね、先ほどの恵みの契約の、この契約内容であった、キリストを信じる信仰、そして従うことができるようになる、その神の恵みと助け。ね、このように繋がってくるわけです。しかし、神様から投げかけられた、この契約に対して、恵みの契約に対して、彼らはどのように応答したでしょうか。はい、人類のあけぼのの441ページ。ちょっとこう見ていきたいんですけど。人々はその奴隷時代に、神に関する知識と、アブラハムに与えられた契約の原則の大部分を忘れてしまっていた。神は彼らをエジプトから救出し、神の力と恵みを彼らに表し、彼らが神を愛し信頼するようになることを望まれた。神は彼らを航海にお導きになった。そこでエジプト人の追跡によって、彼らは全く逃げ場を失ってしまった。それは彼らが自分たちには全く力がなく、神の助けの必要なことを悟るためであった。先ほどの神様の最初の部分の投げかけは、このことを彼らがちゃんと分かっているという神様のお考えで投げかけられたんです。しかし実際に彼らが何と言ったかですね。民は皆共に答えていった。我々は主が言われたことを皆行います。先ほどの質問で守れるともし言われる方がおられるならば、これと同じ答えだと思います。この時、このシナイ山でですね、イスラエルの民は重大なことを考慮しませんでした。それはすなわち、恵みの契約の中に含まれる。キリストを信じる信仰によって、その後従うことができるように、神の恵みの助けを与えたという部分をですね、全く彼らは考慮していなかったんです。そしてこれを考慮しないで、我々は主が言われたことを皆行いますと。簡単に神様とですね、恵みの契約とは違う形の契約を結んでしまったんです。この違う形の契約が何であるか。あけぼの上巻の440ページ。もう一つの契約は、聖書で古い契約と呼ばれているが、それは市内で、神とイスラエルの間に結ばれたもので、それはその時犠牲の血によって批准された。この違う形の契約をですね、古い契約と言います。冒頭で神様の契約には2種類あると言われましたけども、それは神様がエデンの園で人間が罪を犯した直後にアダムとエバに持ちかけられた恵みの契約。そして、それとは別に、シナイ山でですね、イスラエルの民が簡単に 神と結んでしまった古い契約のこの二つのタイプ、これについて言ってるわけです。なぜイスラエルの民がですね、シナイ山でこの古い契約を結んでしまったか、その経緯についてエレン・ホワイトはこう書いてます。彼らは偶像礼拝と腐敗の中で生活していたので、神の神聖さと自分たちの心の甚だしい罪深さと自分たちの力だけでは神の律法を守ることができないこと、そして彼らには救い主が必要であることを誠に自覚していなかった。そして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった。彼らは自分たちの義を確立することができると感じて、私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと宣言した。この文の中でですね、直ちに神と契約を結んでしまったというこの表現、ここに注目したいと思いますけども、これは本来、神様の投げかけ、神様の思いに反してですね、彼らは自己過信によって、直ちに契約を神と結んでしまったということです。つまり本来、神がイスラエルに持ちかけられたのは恵みの契約であったにもかかわらず、彼らは自分だけで、この神の律法を守れると思って、そのゆえにですね、簡単にこの古い契約を結んでしまったわけです。さて、彼らはこの違う形の契約、古い契約をずっと維持できたでしょうか。あけぼの上官にこうあります。彼らは恐るべき意向のうちに律法が宣言されるのを見、山の前で恐れおののいた。しかしそれにもかかわらず、その後わずか数週間しか経たないうちに、彼らは神との契約を破り、偶像にひざまずいて礼拝したのである。彼らは契約を破ってしまったために、神の恵みを受けることは望めなくなった。まあこれを見たらですね、聖書を読んでもわかりますけども、彼らはこの古い契約を結んだ直後に、金の格子の像を拝むという偶像礼拝を行ったわけです。神と結んだ契約を簡単に投げ捨てたわけです。しかし、この失敗、この苦い経験によって、彼らは自分たちの本当の姿に、本当の弱さに初めて気がつくわけです。これはとても大切なことです。すべてのクリスチャンは、まずこの失敗から学ぶ立場、ここに立たなければなりません。つまり、自分の無力を思い知らなければ、本当の意味で神様と新しい契約を結ぶことができないということです。あけぼの上巻442ページ。彼らは今、信仰と愛によって、罪の奴隷からの救い主としての神に結びつけられた。こうしてこそ、彼らは新しい契約の祝福を感謝する用意ができたのである。この失敗を通して彼らの目が開かれたんです。そしてこの後にですね、彼らは新しい契約に対する理解をさらに深めるために、天の聖女のひな形であるモーセの幕屋が彼らに与えられ、そして食材の計画をそこで学ぶようになります。しかしそれでもなお、この違う形の契約に固執する人がいました。それは、その後のイスラエルにずっとまだ残り続ける精神となります。そして、さらにそれはですね、キリストの弟子たちも例外ではありません。ここで、古い契約を結んだ時のイスラエルの言葉をもう一度見てみましょう。出エジプト記24-7。そして契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。すると彼らは答えていった。私たちは主が仰せられたことを皆従順に 行います。これと同じ精神の言葉が新約時代のキリストの弟子の一人であるペテロの口から出てきます。もちろんこの精神は他の弟子たちと同様でした。マルコ 14-31。ペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。みんなのものもまた同じようなことを言った。さて、この結末はどうだったでしょうか。弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げ去った。これこそ、この古い契約のそのものの精神なんです。契約直後にそれを破棄したイスラエルの民や、またキリストの弟子たちと同じ精神です。キリストの弟子たちもイスラエルの民同様に、自分の弱さを知らなければ、決して新しい契約を神と結ぶには至らなかったんです。各時代の希望160ページから161ページ読んでいきたいと思います。ペテロが牢獄までも死に至るまでも主についていくと言ったとき、その言葉に嘘はなかった。しかし彼は自分自身を知らなかった。彼の心の中には周囲の事情に先導される目を出す悪の要素が隠れていた。彼がその危険に気づかなければ、それは彼を永遠に滅ぼすものとなるのであった。ここまでですけども、もし彼が新しい契約を結んでいたら、この言葉は出てこないと思います。この要素が隠れていたので、そのままだったら、つまり古い契約のままだったら、彼を永遠に滅ぼすものとなる危険性があったって書いてあるんです。さらに、先ほどの続きですけども、救い主は彼のうちにキリストに対する愛さえ圧倒してしまうような自分を愛する思いと自信とがあるのをご覧になった。弱さ、克服されていない罪、軽率な精神、清められていない性質、心身に飛び込んでいく無頓着さなどといったものが多分に彼の経験に表されていた。キリストの厳粛な警告は心を探るようにとの呼びかけであった。そのように今、彼がイエスに向かって私を自分自身から救ってくださいと叫んでいたら、彼は守られたのである。しかしペテロは自分が信頼されていないと感じ、そのことを情けないと思った。彼はすでにつまずいていた。そしてますます固くなに自信を持った。多くの教会では、古い契約は旧約時代の契約、新しい契約は新約時代の契約として理解されています。しかし、今の例のようにですね、古い契約は実際、旧約時代のみならず、各時代に存在しています。そしてその事実を知らなければ、いつまでも新しい契約を神と結ぶことはできないのです。そしてその現状は、私たちを含む今日の多くの教会で、何年教会に通っても変わらないクリスチャンという事実に基づいています。そのようなクリスチャンの心は、キリストを裏切る弱さ、これがあることを認めなかった弟子たちと同じ状態にあるのです。そしてその精神は律法主義への入り口となります。なぜならば、新しい契約、作り変えられる新しい契約がいつまでも適用されないがゆえに、自力で律法を守ろうとして、それしかできずに、そしてキリストの弟子たちのように、いつも他人と自分を比較する精神につながっていくからです。エレン・ホワイトの言葉です。実際彼らの思いは鈍くなっていた。今日に至るまで 彼らが古い契約を朗読する場合、その同じ覆いが取り去られないままで残っている。今日に至るまで覆いが彼らの心の上にあり、その暗闇が彼らから十字架につけられた贖い主の功績による救いの良き訪れを隠すのである。しかし、キリストを裏切った弟子たちが自分の弱さを知ったとき、彼らの心に大変化が生じました。すなわち、キリストをあんな男を知らないと言ったペテロ、あとは逃げ去った弟子たち、その自分たちの本性を見たときに、そこに後悔の念、そして悔い改めの念が生じました。そしてこの経験を経て、彼らは新しい契約を神様と結ぶに至ったのでした。そしてこの新しい契約の効力が実際に適用されたという証拠が、使徒行伝の彼らの活躍からこの記録によって明らかにされています。使徒行伝 4-33。人たちは主イエスの復活について非常に力強く証しをした。そして大きな恵みが彼ら一同に注がれた。このような品性の改変力はどこから与えられたのでしょうか。それは実際に今生きて天の至聖所で取りなしをしておられる大祭司イエス・キリストの中央の働きによるのです。助け主なる聖霊が自分の弱さを知って、そして悔い改めた者たちの心を、この弟子たちの、使徒行伝の時代の弟子たちのように、信仰と勇気に満ち溢れた心へと作り変えたのでした。これこそ神の再創造の御業なのです。ヘブル 9-15。それだからキリストは新しい契約の中保者なのである。それは、彼が初めの契約の下で犯した罪過を贖うために死なれた結果、召された者たちが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。故に、この新しい契約は古い契約よりもさらに勝った契約であると言われています。その理由は、モーセの時代や、またイスラエルの民や、キリストの弟子たちのように、人間の弱さゆえに守れるはずのない神の律法を、最初に神から与えられた恵みの契約の条件、キリストを信じる信仰によって、その後従うように、神の恵みの助けが与えられるというこの手段、これによって完全な贖罪を実践する。これが神の永遠の契約なのです。あけぼのの上巻442。新しい契約はさらに勝った約束によるもので、罪の許しの約束と、心を新たにする神の恵みと、神の律法の原則に心を一致させる約束によるのである。しかし、それらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち、私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。石の板に刻まれたのと同じ律法が、聖霊によって心の板に書かれるのである。この方法しか、私たちが作り変えられる手段は他にありません。聖霊が私たちの心を再創造してくださる、そのためには、まず私たちが自分の力で神の律法を守ろうとする古い契約というこの状態から自分の本当の弱さを知って、そして義に飢え渇いて、そしてそこに神の側から与えられるこの恵みの契約の効力、これによって初めて私たちは新しい契約を神と結んで、そしてそれを維持できるんです。 私たちの力ではなくて、これは神の側から維持できるように力が、助けが与えられているんです。そしてそれが実際に私たちに適用されるときに、私たちの人生にも大きな変化が訪れます。そしてそれこそ、キリストの再臨に実際的に備える方法となるのです。なんと素晴らしい契約が私たちの目の前にあることでしょうか。誰がこの素晴らしい契約を目の前にして、人間の品性が完成することなんてありえないと、万軍の主の御前に宣言できるでしょうか。エレン・ホワイトの言葉を見てみましょう。シナイ山で神がその民と交わされた契約は、我々の隠れ家となり、防御となる。主はモーセに言われた。あなた方は私がエジプト人にしたことと、あなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見た。それで、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。この契約は主が古代イスラエルと契約した時と全く同じく、今日も力を持っている。ここで言う、シナイ山で神がその民と交わされた契約。この言葉はですね、古い契約とか新しい契約とか言うのではなくて、神が罪人を救うためには、ある契約を人間と結ぶ必要があった。古い、新しいに関わらず、この契約の条件は神の律法に従いなさいということです。そして、この律法に対する服従が神様との契約条件になるわけです。そして、この律法に服従するということは、ここに書いてあるように、私たちの罪からの隠れ家となったり、防御、城壁のようなものです。しかしそれを古い契約として神様と結ぶか、または新しい契約として神様と結ぶかは、その契約者次第です。この律法に対する服従というこの契約の条件は、古い契約にしても、新しい契約にしても、これは今も変わらないということです。どのようにして、この神から与えられている、この契約の条件を満たすか、これが私たちに問われています。今私たちクリスチャンも、どちらかの契約を神と結んでいることになります。自分がどちらの契約を神様と結ぶべきか、心の底から吟味が必要な時です。私もこの泣き人教会に来た時に原点に戻ったそのような思いが起こりましたけども、私は今までこの沖縄の地に来るまでですね、17歳からクリスチャンとして歩んでまいりましたけども、本当に予定的なクリスチャンでした。何も変わらない22年間ですね、何も変わりませんでした。しかし私が神の摂理のうちに病に倒れ、すべてを失って沖縄に来たときに、私はイスラエルの民が失敗した経験、そしてキリストの弟子たちが失敗した経験、私自身も人生失敗したというその経験を持って思い知ったことがあります。自分の弱さを私は知りました。そしてそのような状態で泣き人教会に来ることを神様許してくださって、そこからが私の再出発となりました。このように、私の人生の中にも神様は、二つの契約があることを教えてくださいました。皆様の上に、ますます聖霊による悔い改めと そして信仰が増し加わり、そして新しい契約が完全に成就するようにお祈りしたいと思います。はい、それでは終わりの賛美歌をご一緒に賛美いたしましょう。お祈りさせていただきます。愛するご在天のお父様、今朝二つの契約、完全なる契約とそして不完全なる契約について学ぶことができましたことを感謝いたします。律法を守ることができない罪深い私たちのために、神様の側からそれを守れるように聖霊、助け主聖霊という力が与えられるというこの約束を含んだ恵みの契約は、私たち人類が罪を犯して一番最初に与えられた契約であり、そして今日もまだこの契約は有効であることを心から感謝いたします。しかし多くの者が未だ古い契約の精神を持ってあなた様により頼むことを知りません。どうぞ主よ、まず私たちの目を開いてくださって、心の中にある弱さを知ることによって新しい契約に移っていく、そのような準備ができますようにお助けください。そしてどうぞこの魂に実際にそれを適用してくださって、あなた様の世の光としてここに存在することができるようにお助けください。これらの祈りを感謝して、救い主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。